説教復活の朝、鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。今日はですね、このイースターの下でイースターの子供のやつやってますけど、よかったらどうぞね。はい、今日はイースターのお祝いの日になりますけれども、イエス様が実に復活したということ、もう一度みんなで確かめて喜び祝う時を持ちたいと思います。で、今日はですね、その復活の出来事をマルコの福音書から一緒に見ていきたいと思うんですね。で、この前提としてどういうところなのかっていうところを、早速ですけど、一節二節を一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。今日はマルコの福音書から復活の記事を一緒に見ていきたいと思います。一節二節、もし開いてくださっていたら、どうぞご一緒に読んでみてください。よろしいですかね。一節二節を読んでみたいと思います。いきます。せーの。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。はい、こう書いてあります。今日まず前提として知っておきたいことは、この復活の出来事の書いてあるところ、記事はですね、実は福音書ごとに結構違って書かれているということなんですね。4つの福音書が聖書の中にありますね。マタイの福音書、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つ福音書ありますけれども、それぞれマタイさん、マルコさん、ルカ、ヨハネさんって、それぞれの観点、視点からこの出来事を書いているということ、そのことをちょっと心に留めてほしいと思うんですね。で、例えば今読んでいただいたこの一節のところで、誰がお墓に最初行ったのかって、女のお弟子さんたちの名前が出てきてますね。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメ、3人の女性がここでは紹介されています。でもですね、実はそもそもこの行った婦人たちの記述自体が4つの福音書でちょっと違ったりするんですね。例えば全然開けなくて結構です。マタイの福音書だと、マグダラのマリアさんともう一人のマリアさんが行ったよって書いてあります。まあ近いですね。サロメどこ行ったんだろうって思っちゃいますけど。そしてルカの福音書では、これ一番ざっくりしてます。婦人たちいいですね。まあ誰がってことは、多分ルカはそんなに気にしなかったんですよね。婦人たちが行ったよって言ってます。そしてヨハネの福音書は、これもまた面白いですね。マグダラのマリアさんしか書いてないんですね。他の人たちについては何も書いてないんです。こうやって見てみると、あれ、じゃあ全部間違えてるのかな、それとも誰かだけがちゃんと正確に書いてて他の人たちは間違えてるのかなって思っちゃいますけれども、そういうことではないんですね。同じ一つのこの復活の出来事がありますけれども、4人の人たちがそれぞれ自分の視点で書いているので、強調したいところ、特に私は復活のここがすごいと思ったよっていうところ、そこに視点があって書かれているということなんですね。だから、このマルコでは3人の女性、他のところでは婦人たちってざっくり言うし、マグダラのマリアさんしか言わないところもある。でもそこにもまたそれぞれ書いた人たちが、復活のここがすごいんだよねって思っているところがあるというところなんですね。いや、もっと言うと、逆に復活の場面だからこそ、みんな特に思い入れがあってね、情熱を込めて私なりのその復活の素晴らしさを伝えようって、そういうところでこういう変化が出てきているんだと思います。その中でもこのマルコの福音書の特徴っていうのがやっぱりあるんですよね。で、その特徴の部分にちょっと注目をしていくと、なおさらですね、豊かに今日のこの復活の出来事の素晴らしさが受け取れるんじゃないかなと思います。ということで、じゃあちょっと特徴を注目しながら見ていきましょう。早速最初のポイントです。3節4節を今度は読んでみたいと思います。じゃあ3節4節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、 石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。はい。最初に注目したいポイントは、ポイント1、それは石ですね。石に最初注目してみたいと思います。ただの石じゃないですよ。墓を塞いでいた大きな重い石のことです。実はこのマルコの福音書はこの石のことを結構特徴的にね、強調して書いているんですね。婦人たちはその朝、まあ、日曜日の朝ですね、安息日が明けた朝、イエス様の遺体を少しきれいにね、してあげようって、整えてあげようと思って、いろいろものを持ってお墓にやってきたんですね。あんなひどい目にあって、本当に素晴らしいイエス様だったのに、どうしてあんなことになっちゃったのかしらって、せめてお体だけでもきれいにしてあげたいわ、そういう思いで来たと思います。まあでもですね、懸念事項が一個あったんですよね、婦人たち。それ何かっていうと、そもそもだけど、お墓の石、あれ私たちのね、女の力じゃちょっと動かせないわよね。まあ、それほど重いものがね、悪い石だって言っても置いてあったんでしょう。ということは、どうしたもんかしらって。そもそも遺体をきれいにするって言っても、あれどかさなきゃいけないけど、私たちじゃ無理よねって、そのことが心配だったんですよね。4節のところ、今読んだところには、非常に大きかったって書いてあります。まあ本当に大きかったんだと思います。岩みたいなやつが置いてあったんでしょうね。で、大体ですね、お墓の入り口って頑丈なもんだと思います。得てしてそうだと思いますね。世界中のいろんな、まあただ、葬りの儀式にはね、いろいろあるので、外でそのまま置いとくっていうタイプもありますが、それは墓の入り口も何もないですけれども、でも、大抵お墓があるってね、文化の場合だと、やっぱりね、墓の入り口、墓のその中をこう閉ざしていくところっていうのは、結構しっかりしているもんだと思いますよ。日本のお墓でもそうだと思いますよね。大体ね、その、こう、骨壺、まあ今の日本のね、お墓の場合だったら骨壺だと思いますけど、入れるところのところ、開いてないでしょ？ポカって開いてはしないですよ。ちゃんとすっごい重い石でね、置いてありますよね。あれ、どかすのこうやって、つって、こう、腰痛めるぐらいの重さで、一生懸命動かさないといけない。場合によっては、こう、テコの原理とかで動かさないとなかなかね、難しいです。それこそね、ご婦人一人で、よいしょって言うわけにはいかない。それぐらいのもんですよね。私たちの勝田教会のお墓もあるの、皆さんご存知かもしれない。いや、茨城町の方にね、お墓、ありますけれども、なかなかね、素敵なお墓ですよね。自画自賛みたいなこと言ってますけど、ちゃんとね、その、納骨をする、その石のね、建物みたいな小さいものがあって、で、その前のところにね、ちょっとした礼拝ができるスペースがあって、まあ、とっても素敵なお墓になってますけど、まあ、あそこの入り口もですね、頑丈に普段、鍵でね、閉ざされています。でも、それだけの頑丈さじゃないんですよね。意図したわけじゃないんですけど、この間の地震の時のね、せいで、立て付けが悪くなって全然開かないって、コツがないと開かないって言って、で、藤田さんがね、いつもこれ上げながらやるんだっつって、なるほどとか言って、この間直してくれましたけども、そんなことありました。万が一ね、閉じ込められたら事件になりますから、そうならないようにしてますけれども、でも、とにかくその、入り口はね、頑丈だっていうことですよ。そんな簡単にね、開きゃしないって言うんですよね。でも、そのことって、まあ、ちょっと象徴的でもあるなって思うんです。特に、まあ、今日の箇所では、そういう意図がね、あるんじゃないかなって。特にマルコはそのことを、すごく出来事から感じたんじゃないかなって思うんですよ。それは、その、頑丈な墓の扉、墓を閉ざすものっていうのは、まあ、言ってみれば、死と滅び、そこから、そこに封じ込められていく、まあ、そういう象徴のような石だったのかなって、そういうふうに思うんですね。まあ、その大きな重い石が、死と滅びに封じ込められるようなそういう大きなまあ象徴だったのかなと思うんです。まあ、そう考えてみるとこの婦人たちの言葉も非常に印象的ですね。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかって思ってたんですよね。誰が一体あの大きな大きな石を転がしてくれるでしょうか。私たちにはとても無理だわねって。私たちではあの石、歯が立たないわね。動かすことができないって。まあそう思っていたと思いますね。でも答えは何ですか。今日の御言葉ははっきりとそのことを答えていますね。それは、石はすでに脇に転がしてあったって、そう書いてあるんです。石はすでに脇に転がしてあったんです。誰がそれをしましたか？ それは主がすでにしていたんですよね。まあ、さっきね、マタイの福音書の紙芝居ありましたけれども、天使がやってきてやるっていうところもありますが、しかし、主ご自身が、まあ、天使を通したとしても、主がそれをすでに脇にどけていたということです。この出来事は、今、現実に生きている私たちにとって、まあ、本当にリアルなことを表しているような、そういう出来事だなって私思いました。私たちはみんな知ってます。人は必ずいつか死を迎えるって。そのことはみんな同じ。誰も例外がない。人はみんないつか死を迎えるものですね。死というもの。そして聖書が語っているその先の滅びということ。真剣に考えれば考えるほど絶望的な思いになってきますね。本当にどうしようもないなって、そう思う気持ちになってくると思います。この婦人の言葉はね、私たちの言葉かもしれないですね。誰があの石を転がしてくれるでしょうかって。絶望的なあの重い石。そこに入ってしまったら、もう終わりだ。破滅だ。もうどうしようもない。そこには光がささない。そこに封じ込められたら、もうダメだって、そういう絶望的な思いがありますね。しかし、誰があの石を転がしてくれるんでしょうか？ちゃんと今日は答えが出てますね。その石はすでに転がしてあるんですよ。皆さん、その石はすでにどけられてあるんですよ。このこと今日はもう一度ちゃんと受け取りたいと思いますね。イエス様はすでに復活しています。イエス様はすでに蘇っています。もう一度このことを私たちの希望として受け取っていきたいと思います。イエス様はいつ復活しましたか？今日復活するんでしょうか？明日でしょうか？いや、もう私たちはその喜ばしい知らせを受け取ってるんですよ。すでに石はどけられた。あの絶望感のある死と滅びからもう光が差してる。その石はイエス様によってどけられてるんだ。そのことを私たちは覚えたいと思うんですね。私たちはこのイエス様の復活によって、まあさっきも子供たちに言いましたけど、まず第一にイエス様がすごいってことが分かりました。すごいですね。本当にすごいです。ただすごいだけじゃなくて、でももう一つ、それは命の約束を確かに見ることができました。ああ、本当なんだねって、死が終わりではなくて、その先の命があるんだねって、その石はどけられているんだね、その先の命を約束してくださる。私たちはただ信じて受け取るだけ。この大きな福音、大きな喜び、これをもう一度受け取りたいと思います。このことは私たちが何かをしたわけではありません。私たちが一生懸命力を貸して石をどけたんじゃありません。私たちが努力してね、みんなでテコの原理を使って、よいしょよいしょってやったから動いたんじゃないんですよ。そうじゃなくて、ただ一方的にです。気づいたらもう起きてたんです。イエス様復活した。イエス様復活した。実に復活した。このことをもう一度覚えたいと思います。私たちには石が解けられているんだ。もう希望があるんだ。確かな約束があるんだ。信じますか？アメン。私たちは受け取っていきたいと思います。さあじゃあ次のポイントに行きましょう。今度は5節6節をご一緒に読んでいきたいと思います。では開いている方どうぞ一緒に読んでみてください。5節6節を読みしたいと思います。いきます。せーの。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である、はい、マルコの福音書の特徴を目に留めていってますが、一つ目は石でしたね。石のことを注目しました。二つ目の特徴があります。マルコが注目したことはナザレのイエスということなんですね。他の福音書でも似たようなことを天使は言ってますけれども、ナザレのイエスという表現がマルコの特徴なんですね。わざわざナザレのって、そういう言い方を マルコさんはしているんです。ナザレっていうのは村の名前ですね。イエス様の出身地です。あのナザレの、まあ、村出身のイエスっていうことで、ナザレのイエスという表現になるわけです。ちなみにイエスっていう名前自体はそんなに珍しいものではない、珍しいものではないんですよね。ですからあのユダヤ人の社会の中では、まあ、そこそこいる名前ということです。だからこそ、特定するためにその個人を特定するためにどこそこの誰々さんね、あの日本でも言いますよね。日本でも言うし、あれか、もうその地域だったら そこら中にその名字の人いたりしますか、あれですけれども、まあ、その場合はね、お父さんの名前とかね、言ったりしますよね。まあ、ユダヤ人も同じ、誰々の子の誰々とかね、あるいは、まあ、今みたいにナザレのイエスって、そういうふうに特定する言い方をするわけです。だから、このナザレのイエスっていう表現には、あのナザレにいた、あの時生きていた、あの特定されている人物であるイエスって、そういう意味があるわけですよ。何が言いたいかって言いますと、完全に人間として生きてくださったイエス様の姿ということが特徴として強調されているということなんですね。あのナザレの村の出身のイエス君です。まあ、イースターと並んで私たちはクリスマスね、よく祝いますけれども、あの誕生の時、まあそれベツレヘムでしたけど、でもあのベツレヘムで奇跡的に生まれたあの赤ちゃん、そしてナザレに殺されそうになったからエジプト経由で逃げていって、そこで育っていくあのイエス君、そして12歳の時に一緒に神殿に行って一人取り残されて、でも楽しそうに学者たちと喋っていたあのイエス君、そしてその後詳しくは書いてないけど、多分大人になってお父さんと一緒にか、お父さんの後を継いでか、おそらく大工もしていたであろうあのイエスさん、そして、あの悪霊のね、誘惑を受けたけどそれをきちんと退けて罪を犯すことのなかったあのイエス様、ずっと歩んできたその人生の一日一日が確かにあった、人間として生きられたイエス様、その姿、それがこのナザレのイエスっていう表現によく表れていると思います。だからこそこの復活が違うんだっていうことを表してるんですよね。事実この婦人たちは、女性たちはナザレのイエスを探しに来たんですよ。その体です、亡くなったご遺体ですね、その死んでしまった人間の肉体のその体を彼女たちは探しに来たんです。なんとかそれきれいにしてあげたいな。彼女たちの脳裏に残っているのはその人間のイエス様の姿です。しかし今日御言葉を語っていることは何ですか？そのナザレのイエスはもういない、もうあの人のイエス様はもういない、そう言ってるんですね。死なれたのだ、しかし復活なさったのだ。ナザレのイエスではなくて、私たちに命を与える主イエスだけが今はいるって、そういうことですね。このことを今日第2に覚えたいと思うんです。続く7節8節も一緒に読んでみたいと思います。いいですか？7節8節いきますね。読める方どうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。はい、マルコは恐ろしかったことを強調しています。婦人たちは震え上がったんです。正気を失いました、怖かった、恐るべきことだった。そらそうですよ。だって生き返らないんだもん、普通人は絶対生き返らない。だからそのことは恐ろしいことなんですよ。あってはならないようなことが起きたって、そういうことですね。マルコは本当に人として生きたイエス様が、実はね、かねて言われていた通り本当に恐るべき方だったということをはっきりと言ってるんですよね。イエス様は神って言ってたんです。 ちゃんとずっと言ってたんです。はっきりそのことを伝えてたんです。でも誰もはっきりとそのことは信じられなかった。蘇るって言ってた。十字架にかかるって言ってた。でもみんなよくわかんなかった。そんなこと起きてほしくないって思ってたし、復活するっていうのはきっと比喩的な表現だろうぐらい思ってたでしょう。どういうことかなって思ってたと思います。その魂は失われないとかね、その思想は失われないとか、そんなもんかなって思ってたかもしれない。でも、そうじゃなかった。イエス様はいつもそのままのこと言ってたんですよ。本当に主だから復活できるって言ってたんですよ。あの湖の上を歩いた時も、水がワインに変わった時も、病気が癒された時も、目が見えない人が見えるようになった時も、全部そのことをはっきりと表していたじゃないですか。でもやっぱり人は生き返らないよなってみんな思っていた。でもそれ本当だった。かねて言われていた通り、恐るべきことが、その恐るべき事実が彼女たちに明らかになったんですよ。私たちも今それを目撃しているんですね。私たちはどんなイエス様を探していますか？これが二つ目のポイントですね。問いかけられていることです。あのナザレのイエスですか？2000年前にいたというあの立派な教えをしてくれる人ですか？あのなんだかいろんな素敵な噂があるあの人ですか？いいえ、もうその人はいません。ただ復活した主である、あなたが思っているよりもっと恐るべき方、その私たちに天国と命を約束できるその主イエスが生きているんです。このことを巨大に覚えたいと思います。ナザレのイエスを探すならば、私たちは本当の姿を見つけることできない。でも復活の主がおられる、このことを覚えましょう。さあ最後にもう一度6節を読んで、もう一つ確認したいことを確認して終わりたいと思います。6節を開いている方はご一緒にもう一度読んでみてください。いきます。せーの。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。はい。繰り返しになりますが、最後にもう一度確認したいことは、ここにはおられないということです。ここにはおられない。マルコの福音書で面白いのは、9節以降にね、出てきますけれども、一旦の区切りになるこの8節までのところでは、イエス様が登場しないってことですね。ご本人登場がないっていうことですよ。他の福音書はですね、出てきたりするんですよね。マグダラのマリアに声をかけてくれたりとか、走っていく婦人たちに会ってくれたりとかするんですけれども、このお墓の場面のところで、マルコの福音書では、イエス様は直接登場しないんです。でも今まで私たちが聞いてきたメッセージは何だったですか？今日のこのメッセージは何だったですか？イエス様一回も出てきてないのに、イエス様のことしか出てこないんですよ。イエス様自身は登場しないのに、確かにイエス様だけがおられるんですよね。これがマルコの強調しているところだと思います。イエス様を私たちが、さっきも言いましたが、ナザレのイエスとして、人間のすごい良かった先生と思って探すんだったら、もうここにはいないんです。残念。2000年前にその方亡くなって、そして墓に葬られました。もうその方はおられないんです。でも、復活の主を皆さんが探すなら、お目にかかれるんです。今も、ここで、私たちは出会っているんです。復活のイエス様、主は生きておられる。これが御言葉の約束なんですね。どうしてなぜ今もお目にかかれるのでしょうか。イエス様は今も生きておられるからです。まず第一にね、天におられますね。そこで神の右の座についておられる。主と共におられる。そして今もここにおられる聖霊なる神様が、同じ主であるイエス様の霊が、聖霊が私たちと共におられる。これがはっきり御言葉が語っていることですね。実はこのマルコの福音書にもそのことは書いてあるんです。ちょっとピラッと1枚だけめくってみましょう。同じ16章の19節20節っていうところ、せっかくですから一緒に読んでみたいと思います。マルコの16章の19節20節も、ピラッとめくるとありますので、よろしかったら一緒に読んでみてください。ですか、いきます。19、20ですね。せーの。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。 主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。はい、こう書いてあります。イエス様は復活して、弟子たちの前にはっきり現れました。たくさん、山ほどその証人がいます。みんながそのことを証ししています。そしてその後で、弟子たちの目の前で天に帰っていきました。そのこともはっきり書いています。一方、弟子たちは、ああ、行っちゃった。終わり、解散とは言わなかったですね。そこから教会が始まっています。弟子たちは出かけていきました。そこがスタート地点でした。至るところで、その嬉しい知らせを伝えました。俺たちは恐るべきことにあった。本当に命があるんだ。俺たちは見た。本当に復活したんだって。本当なんだって。そう、至るところで宣教しました。でもそれは彼らのただの証言だけじゃなかった。なんでかっていうと、主は彼らと共に働き、彼らの言葉、語る言葉が真実であること、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。彼らが伝えていって、それを聞く者たちが、本当かな、本当だったらいいなって、そう思って接し始めるときに、主は働かれ始めた。現実に、彼らの活動の中にも、そして彼らの福音を聞く人たちの中にも、ああ、主は生きておられるっていうことが、次々と起こり始めた。そう言ってるんですね。それが今も変わらず続いているわけですね。もちろん実際の奇跡的なこともそうだけど、皆さんはよく知っている通りです。イエス様を信じて、ああ主よって祈ってきた日々の中で、何度主は生きておられると感じたでしょうか。私は山ほどあります。そして皆さんもきっと一つ二つ、そしてたくさんあるんじゃないかと思いますね。私たちと共にいて、私たちの人生の中で、福音を伝える中で、本当に主は生きておられるんだなって、そう実体験させてもらえるんですよね。主は今生きておられる、このことをもう一度私たちは確認したいと思いますね。つい最近あったの出来事、あるいはもっと昔かもしれない、でも大切だったあのターニングポイント、あの時も主は働いていた。あの時も主は生きておられた。私たちと共におられた。まあ、そのことをぜひもう一度確認して受け取っていきたいと思います。今、私たちとイエス様は共にいますね。ここでも主は生きておられる。ぜひこのことを受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、主はすでに動いているということ。私たちを死と滅びに封じ込めていた、あの大きな大きな歯が立たない岩は、とっくの昔にどけられています。イエス様は復活なさった、命がある。このことをもう一度受け取っていきましょう。また第二に、イエス様はもうナザレのイエスではない、人間のイエス様だったけど、でも主であるイエス様が今生きておられるということ。もう一度私たちは受け取っていきたいと思います。では、総額に合わせてしばらくそれぞれで自由に祈りましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。あります。ハレルヤ。愛する神様、復活のイエス様、 今生きておられる主であるあなたを私たちは心から賛美して礼拝します。あなたが事実今生きておられること、またあなたが今この場所にも共にいてくださること、また私たちのうちにも信じて受け取るときに住んでくださっていること、心から感謝いたします。今生きておられるあなたと共に、またこれからも歩み出していきます。主はどうぞあなたと共に歩ませてください。今日から始まる一週間の旅路、またこれからの人生の旅路をイエス様が共に歩んでくださいますように、心から信じてお願いいたします。お一人お一人の心の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。